ありがとう、作家の本田健です。今日は本物の富裕層が絶対行かない5つの場所って話をしたいと思います。今日はですね、久しぶりに東京の、オフィスで、撮影してますけど、普段これカーテン閉めてるので、これはひょっとしたら初公開かなと思うんですけど、ここにね、あの200坪ぐらいの大きな庭があって、ここでバーベキューなんかもしてるんですけど、最近ねコロナの後は、ほとんどやってないんですけど、まあ、いずれまたやりたいなというふうに思っているところです。こういうね、緑のすごくあふれる環境で、八ヶ岳もそうなんですけど、窓から緑が見えるっていうのはすごい贅沢な話なんですけど、都心部では、まあ、僕にとってはすごく大事なことで、こっちもあっちもあのいろんなところから緑が見えるような、そういうふうな設計になってます。さあ、ではですね、この本物の富裕層が絶対行かない5つの場所、これね、いろんな人たちに取材して、あ、そういえば何年も行ってないとか何十年も行ってないっていうふうな人たちがたくさんいたので、その話をね今日はしたいと思います。まず1番目、別にお店っていうふうに逆に取らないでほしいんですけど、愚痴とか、噂とか悪口ばっかり言っている、居酒屋の飲み会、こういうとこには、ほぼ行きません。っていうか、その社交好きな人はともかく、その居酒屋で愚痴を言うっていうのはその人たちのライフスタイルに入ってないんですよね。で、それ面白いんですけど、まずそのガヤガヤガヤガヤしたとこにその行きたいかっていうのが あって、まあ、そしてそれもね、楽しい話をしてたらいいんですけど、なんか普段すっごいストレスでグーってなった人とか、わーっていうところにはそんなに興味がないというふうに思います。まあ、そしてその誰かの愚痴とか、その言ってもあんまり始まらない、そのあれが部長がどうだか、なんか課長がどうだとかっていう話が隣でされてるとね、なんかちょっとテンションが下がってしまうというのもあって、そういうところにはほとんど行くのは、聞いたことがありません。特にね、その彼らが避けてるのは、人の悪口を言うところですよね。あの、そして噂話、あの人はこうだ、どうのこうのとか、なんか最近あのプロジェクト失敗したよとかね、そんな話はあんまり聞きたくないというか、まあそういうことをですね、あのしないというか、まあその、まあ、テイスト、趣味の問題ですよね。なので、人の悪口を言ったりとか、噂話とかっていうのは、ほとんど聞いたことがないですね。まあ、あの上品な感じで、そのまあどちらかというと静かなところで、ああいう人、このこういうプロジェクトがあってうまくいったんだよねとかっていう話をしているような印象があります。なので、もしあなたがそういうところに行くのが大好きで噂話、悪口、人の批判とか、まあ政府の批判とかね、そういうようなことをしてたら、その波動と本物の富裕層の波動は全然合わないってことをお伝えしておきたいと思います。さあ、もう一つですね、二つ目には、そのなんかいろんな人たちがマウント合戦するような異業種交流会、ここにもね、行きません。例えば人脈を広げたいとかっていうふうな、そういうふうな下心がある人っていうのは、なんかね、営業マンだったりとか、まあ自分でビジネスやってる人が新しいクライアントをゲットしようとか、あるいは事業の人ですよね、設計士とか税理士とか会計士とか弁護士とかが新しいクライアントと出会えたらっていう、そういう思いでですね、そういうところに参加するのかもしれませんが、そもそも富裕層の人たちっていうのはそんなところに行かなくてもお金もあるし仕事もちゃんと回ってるので、そういうところに行く必要がありません。なので、誘われてもよほど面白い人たちが集まる会はともかく、まあ、一般の人たちが行くような異業種交流会にはほとんど行きません。まあ講師でね、招かれることあるかもしれないけど、まあそういうのも目立つのが嫌だっていう人たちも結構いるので、そういうところでは会ったことがありませんね。で、そしてどうせ行くなら、その 7,8 人の集まりとかね、あるいはすごくこう、たまに僕もお呼ばれすることありますけど、 2,30 人の本当にこう質のいい人たちでコンサートに行って、その後食事会するとか、まあそんな感じの会はあったりとかしますけど、そういう意味では、なんかこう、自分はこんだけのビジネスやってますとか、年商何億ですとか、従業員が何人いますみたいな、なんかうわ、もうなんか大変だな、この人たちっていうような会には、ほとんど行かないと思います。まあそういう人はね、名刺の、1枚に書ききれない肩書きあったりとか、あるいはこれもやってます、これもやってます、まあ、これもやってますって4つか5つかやってて、俺はすごいだろうみたいな、なんかこうアピールをする人がいるような会議では、そういう富裕層の人には会ったことがないですね。まあ僕もあんまり行ったことないですけど、まあそういうのにたまに、その講師とかに招かれて、ちょっとだけパーティー残ってくださいっていうふうに言われた時に、なんて言うんでしょう、普通の会話ができないというか、なんかマウント合戦みたいになっちゃうんですよね。あれ、やっぱ自信がないからなんだなっていうふうに思いますけど、本物の富裕層の人は認めてほしいとも思ってないし、逆に変に注目集まるよりはですね、 その例えばその自分のね、もう所有してる持ってるホテルに誰か泊まりに行ったっていうのを聞いて、ああそこあのいいらしいですねとかって、自分のものなのに、僕だったらあれ僕のなんですよとかって言いそうだけど、でもそういう奥ゆかしい人っていうのは、ああそうですか、すごくあの評判いいみたいですねって言って、さらっと自分が所有してるなんてことは臆病も出さなかったりします。なのでそういうマウント合戦のところには行かない、これはねすごく大事なことだと思います。3番目、消費だけを促すような商業施設とか、めっちゃ人がいっぱいいるバーゲン会場、こういったところにも行きませんね。まあ、例えばもうすごい人が煽る、あの人を煽るようなわーっとうるさいのショッピングセンターだったりとか、あとはそのなんかセールとかやっててわーっとなんか人が行くような感じのところには、行きませんね。まあ、もちろんバーゲン好きのこう富裕層の人たちもいるとは思うんですけども、あんまり本物の富裕層の人たちっていうのはだいたい買い物にも行かないことが多いんじゃないかなというふうに思います。なので、この、ビデオをご覧になっている方、自分がお金持ちになったら好きなだけショッピングしようとか、なんかそういうふうな人たちは、そもそも方向性が間違っているということもね、よかったら考えてみてください。そしてなんかね、人の欲望が渦巻くっていうか、なんかうわー買い物とか、なんかやったとか安いとかっていう、そういうエネルギー自体がですね、あんまりこうあの好きじゃないっていう人たちが多い感じがしますね。で、なぜかというとバーゲンとかセールとかに出てるものってちょっと肩遅れだったりとか、するわけじゃないですか。なのでわざわざその肩遅れを安く買うっていうことに対する、動機はあまりない。だからこれ面白いのは、初代の一番の自分でね叩き上げの経営者の人たちとか、どんだけお金持ちになってもバーゲンやったみたいな人もいるんですけど、まあ、2代目3代目の人たちっていうのはそういうのに興味がない人たちの方が多いですね。そういう意味で、もしあなたがそのバーゲンとかにハマったりとか、イエーってなっちゃうとしたら、まだまだだと思ってください。で、この人たちはね、どういうふうに買い物をするかというと、例えば外商さんで買うことも多いんですよね。皆さんご存知ですか？外商の三越とかそういうところに外商部門ってのありまして、まあ、お金持ちで、どうでしょうね、年収5000万とか1億以上の人たち、まあ、一つの基準があると思うんですけど、まあ、1回の買い物100万、200万とかする人たちですよね。それも外商の人たちがカタログを持ってきたりだとか、実際に絵とかね、そういったものを持ってきて、こういうのが入りました、あ、いいね、じゃあそれもらっとくとかっていう感じで、そのやり取りするような人たちはですね、わざわざそういう百貨店にも行かない。例えばだからそういう人はですね、クリニックに来てもらって、いやそしてちょっと、休憩時間の間に外資の人ちょこちょこ話して、あ、じゃあこれあの今年のお歳暮のリストなのでっていうふうなやり取りだとか、まあそんな形でごくごく上品に買い物してるという印象がありますね。さて、そして、4番目は、心がすり減りそうな、義務とか仕方なく出なくちゃいけない会合、これもですね、見たことありません。っていうのはその仕事上にやらなくちゃいけないっていう付き合いもあんまりないので、自分がね行きたくない飲み会とか、なんか都合上役職上行かなくちゃいけない接待とか、そういったものはありません。自分が接待される側であって接待するってことがありませんね。なので自分が嫌だっていうふうに思うところ、さっきのそのうるさい、ご飯食べるとこだったとか、あとはその自分があまり行きたくないようなお店、そういったとこには一切行かなくてもいいというふうなライフスタイルを、まあ、貫いているというよりは、まあ、自然にそうなってるんですよね。なのでもしあなたが、自分が本当は行きたくないんだけどそういう会合があって、あ、今日はちょっと風邪っぽいけど行かなくちゃなんていうふうに思ってたとしたら、その義務がですね、まだ自分の生活の中、仕事の中にあるってことなので、どっかのタイミングでね、それが卒業できると、いいですよね。さあ、そして5番目、自分が否定されるような場所。これは例えばこう自分がね望まれてないような場所、例えばなんかすごくこうコントロールが厳しかったりだとか、なんかこう批判的な人が多かったりだとか、あるいはなんかすっごい競争心むき出しのそういうなんか、営業セミナーみたいなものとか、自己啓発セミナーとか、そういったところには行かない印象がありますね。成長するってことに関して、まあ、普通の人よりは興味はあると思うんですが、一部の起業家みたいに何が何でも成長するぞとか成功するぞとかって欲がないので、まあ、そもそもそういう、こう勉強会とかっていうところにもあんまり、顔を出してない感じがします。どちらかというとワインの鑑賞会とか、 あるいはなんか、ゴッホが来るので、そのプライベートショーイングみたいな形で、先にそういう、こう、美術館の、その、最初にね、オープニングする前のレセプションみたいなところに行くってことはあるかもしれませんが、何か、ここからね、自分の人生を変えようとか、目標してなんとかっていうような人たちっていうのは、まあ、初代の人たちが多いっていう印象ですね。まあ、それは決して悪いわけじゃありませんが、その、自分自身を絶対高めるというよりは、その、まあ、知的好奇心を満たすとか、あるいは、その、自分のね、美しさに対する、その、なんていうのかな、それを、例えば音楽を聴いたりとか、美術を見ることで、その、癒されたりとか、なんか栄養をもらえる部分があるんですよね。これは忙しく生きてると、なかなかピンとこないかもしれませんが、まあ、例えて言えば、その、緑の中に行ったら、すごくこう、森林浴ができるというか、どんな人でも、ああ、すごく自然はいいなって思うじゃないですか。そういうのが、アートとか、に関して同じように感じるっていう、そういう感性と言えるんでしょうか。でもね、そんなにお金がない人でもアート系の人たちっていうのは、今僕話してることよくわかると思うんですが、そのアートからしかもらえない魂の栄養みたいなものがあるんですよね。そういうふうなものから栄養をもらうのであって、決して誰かの悪口を言ったり批判したりとか、噂話をしてスッキリするっていう、そういうものではないということでしょうか。というわけで、いや、ちょっと、世間とかけ離れた話をしてしまいましたが、そういうふうな生き方もあるんだよっていうのをどっかでね、参考にしていただけたら面白いかなと思ってこの話をしました。さあ、コメント欄には、あ、自分まだまだそういう批判的なとこに行ってるなとか、その自分がね、結構行かなくちゃいけないような会合がまだまだあるなと思った方は、自分まだあるなーなんてことを書いていただくと、面白いと思います。さあ、そして、自分もね、そういうふうなとこから自由になりたいなーなんていうことを書いていただいても構わないと思います。というわけで、またこういう動画をお届けしますので、またご覧ください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。